皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が第364回ということで、4月12日号をお送りしたいなと思っております。いつものごとくですね、一番最初に僕の近況を話しまして、その後にメインのトピックです。で最後に雑談で流れいきたいと思うんですけれども、今日はメインのトピックがですね、それが最高のノウハウでも行動しないか儲からない最もな理由というものをお送りしたいと思ってます。で雑談がですね、面白いことをする秘訣というちょっとね、本当雑談ですけどお送りしたいと思ってて、で途中でちょっとお知らせなんかもしながら進めていきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速ですね、僕の近況からお話したいなと思うんですが、ですね、実はちょっと僕は元気なんですが、元気がない出来事がありましてですね、何かというと妻の話なんですけども、そういえばね、僕ポッドキャストでお子様の話は結構出ますが、奥様の話は出ませんねみたいなね、ことをよく冗談でというか言われることがあるんでね、まさにあまり話すことがない、嫁さんでございますが、今日はちょっと珍しく登場してもらおうと思ってまして、なぜかというとですね、本人はすごく嫌だろうなと思いながらこれ勝手に喋ってますけども、つい先日ね、本当に一昨日ですよ、一昨日話すと長くなるんだけども、ひょんなことからですね、僕じゃないです、本人がですね、足をくじきましてですね、しかも靭帯が切れると呼ぶんでしょうか、靭帯がこうバキバキっとこう損傷しましてですね、プラス捻挫、すんごいひどい捻挫という形でございましてですね、ものすごい痛いんですよ。でなった瞬間もすごかったですけれども、もうね、2日とかはもう経ったんですが、足がですね、もうゾウさんみたいな感じにね、変色、だからパッと見て知識がなかったら、お大丈夫かと腐っちゃうんじゃないかと思うぐらい、なんていうんですかね、紫色になってて、内出血みたいになって、ね、ブワーっとむくむというか、もう腫れててですね、もう本当かわいそうな感じになって、まあこういう表現が好きじゃない方はね、申し訳ないです。まあやめとこうと思いますが、とにかくね、もうとても不憫でならないような、かわいそうな感じになってて、もう痛いも痛いですね、歩けない感じになっちゃったんですよね。で、まあだから、大変だったんだって話が大変だったって話なんですけど、でですね、そうなると病院にまあ行ってきたんですが、まあ先生もこれはひどいということになって、何日間かはもう一歩も歩くなっていうことだし、もちろん足を使うなということで、バッキバキにこうなんか、ギブスじゃないですけどね、もうぐるっぐるにも足を固定して、まあ、しかも松葉杖のね、練習までしてですね、松葉杖であるという感じになったんですよ。だからそうなると、家事と言いますかね、家のことを任せていましたので、任せて、ね、生意気ですね、やってもらっていましたので、すごくね、不便が出るんですよ、本人がね、やろうと思うことができないから、掃除なんかね、片足で掃除機なんかかけられませんから、大変だということで、で慣れてませんしね、で、いうことで、いろいろね、どうするべきかと話をしてて、子供たちとも話し合ってですね、見たんですよ。で、そしたら、意外とですね、みんな事情はやっぱ分かってるらしく、お風呂当番は、じゃあ私がやるわとかね、布団はじゃあ僕がやるよとか、まあ僕がやるよって本当にやるかどうか分かりませんが、やるよという意思表示をしたりとか、あと洗濯を畳むのは私でもできるわみたいなね、感じですね、結構責任感が生まれていてですね、だからまあ、この何日間かでね、これからの不便さを思うとですね、のんきなこと言ってんじゃねえというふうに、すべての人から突っ込まれそうですが、でもなんか、ポジティブな要素がね、あるなぁと思ってですね、僕は良かったなぁというところなんですよね。だから意外とそれをきっかけにみんな、俺がやらなきゃとか私がやらなきゃと思っているのはすごいなぁというふうに思っててですね。まあまあ、とにかく、僕もね、松葉杖今回初めて自分で使ってみたんですよ。僕はもちろん歩けますけど、どんなのかなと思ったらね、意外としんどいんですよね。慣れてないのもあるけれども、筋力が落ちてるので、昔と違ってね、落ちてるから、親父がやるとですね、結構足がしんどいんですよ。めちゃくちゃしんどいんですよ。これ階段で登り降りしたりとかしてる人いるじゃないですか、電車乗ってる時とか。ああいう人はまあ、席は譲るようにしてたと思う。まあ、最近僕はまあ、座りもしませんけどね。けど、これは慣れないから大変だろうなというふうにね、ちょっと思ってましたんでね、大変だなというふうに思っております。まあ、多分周りのいろんな方に、ご迷惑とかね、 ご協力をしていただいて助けていただけるんだと思いますが、もう本当にそれもありがたいなと思ってますね。で、もちろん、ちなみに、皆さんも突っ込んでると思いますけど、娘はもう小学校3年ですから。んで、お前何すんのみたいなことはですね、突っ込まれたことは言うまでもありません。で、まあもちろん僕も、いろいろね、できることはですね、また怒られそうですけどね、もうもちろんいろいろね、やんなきゃいかんというふうに思っておりますが。ということで、いろいろ、いろんな人に助けていただきながら、この一月ぐらい治るまで過ごすんだろうなと思ってですね、思って過ごしてますということで、皆さんね、体力が衰えてますから、階段とか段差とかね、気をつけてください。電車一本乗り遅れることで死にはしませんから、決してね、急がず緩やかにいていただければなというふうに思いますね。ということで、そんなところでもポッドキャストを録音している僕でございますが、張り切って今日の話に行きたいと思いますが、その前にお知らせですね。お知らせです。まあお知らせはイベントのお知らせをすることが多いですけれども、イタリアのフィレンツェ、花の都フィレンツェとは言いませんか？フィレンツェです。イタリアのフィレンツェで勉強会をします。セミナー&勉強会をします。6月18日ですね。これ決定してまして、早速ヨーロッパの方からも申し込みの お便りもいただき始めております。あと2ヶ月そろそろ切るんでね、宿泊とか、飛行機とか、早めがいいと思いますから、ぜひ取っといてくださいね。で、特にイタリアのフィレンツェはですね、この6月18日前後に、ピッティという、世界最大と言われている、世界最大なのかな、とても有名なファッションイベントがあるんですよ。もう世界中の超おしゃれな人たちが集まるようなイベントなんですけど、ピッティというのがこの数日間にあるので、余計ホテルって空いてないことがあると思うんですよね。まあ僕まだ手配をしていなかったですけれども、僕は多分 Airbnb で一緒に撮ってあげようかっていう方と一緒にご相席するんですけども、ね、ホテルがないかもしれないから、とにかく早めに取っておいてください。6月18日の土曜日でございます。で、午後からやって、夕方夜からね、またザックバランとフィレンツェを満喫できるような場所で懇親会っていう進め方をしたいと思ってて、まあ、セミナー、つまり座学、いろんなことを僕が話すという座学と、後半が勉強会、そして、懇親会という形だから盛りだくさんですので、ぜひいらっしゃってください。で、これはページがあります。コンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索するともう申し込みできるようになってます。中身はね、ぐちゃぐちゃっと書いてありますけれども、店ももう場所も確定してきました。ベッキョ橋って言って、ベッキョ橋と言ってね、そこフィレンツェのど真ん中なんですが、まあ、そこに近い会場も取れましたから、ぜひね、申し込みをしといてください。ヨーロッパはね、ほんと各地から皆さん距離が近いんでね、集まる傾向にあります。アジアと一緒でね、アジアでシンガポールでやれば各国から来るのと同じで、ヨーロッパはもっともっとビザもパスポートも関係なく来れる人も多いから、いらっしゃる方多いんですよ。で、女性の起業家の方もとてもたくさんいらっしゃいますのでね、ぜひいらっしゃってください。6月18日、コンテンツラブフィレンツェ勉強会ですね。あともう一つ、急遽決まりましたが、これ多分今日確定するんですけれども、確定も します。6月21日の火曜日ですね、フィレンツェから僕は移動してですね、バルセロナでもやります。バルセロナでもやります。多くの人が集まるのはフィレンツェの方が軸だったんですけれども、バルセロナの、お友達からですね、こっちでもやればというふうに素敵なお話もいただきましたし、日本人の方もとても多い場所ですからね、少しやろうかなと思っています。ただ6月21日火曜日は、平日なので、いきなり来れない方もいると思うから、この日はね、夜やります。6月21日火曜日夜やります。これもセミナー&勉強会で進め方をしたいと思うんですが、どちらとも来てもらっても全然要素が違うことに僕はしたいと思うから、ぜひ来てください。そのまま移動してもらっても構いませんし、どちらかだけでも構いません。それで来ていただければいろいろできるんじゃないかと。6月21日バルセロナはちょっとページがまだ追いついてないんですが、早めに言っておきたかったので、6月21日午後にも、スペインとの方とかね、地中海側の方は多分バルセロナが来やすいのかもしれないから、それはそれで来てもらったらいいのかなというふうに思いますんでね。まあ、ただ、フィレンツェの方がもともと軸でやろうと思ってたので、規模は大きくなる予定ですけれども、どっちでもでも構わないし、どちらともでも構いませんから、ぜひいらっしゃってくださいね。僕のヨーロッパの旅になるんでしょうかね。楽しみにしています。ページはまた来週には用意しておきますんでね。フィレンツェからとりあえず申し込んでもらってもいいし、フィレンツェの方にバルセロナに行くよって書いてもらっても構いませんから、意思表示は早めにしていただければと思っております。はい、ということで今日のメインのトピックに進んでいきたいと思っておりますが、今日はですね、テーマといいますかタイトルをこんな風にしました。それが 最高のノウハウでも行動しないか儲からない最もな理由という日本語がちょっとおかしいでしょうか。それがたとえ最高のノウハウであっても行動しないとか儲からないということがある最もらしい理由をお話したいと思いますというのが、まあ、今日のテーマになるわけですが、まあ、なんでこの話をするかというと、まあまあうまくいく方法とかね、うまくいくハウトゥーとかうまくいく商品とかねいうようなことを話すとか伝えるとか探すとか見つけるとか思いつくっていうのも僕の仕事のまあ非常に重要な部分になるじゃないですか。だからこそ、まあそういうのが好きなのもあるし、いろんな人にその話をするし、いろんな人にそういう話を聞かれるわけですよ。なんですが、よく指摘もされますけれども、こうノウハウとね、呼ばれるものっていうのが、結構僕いつしかあんまり話さなくなってるんですよね。まあ人前とか一対一ではもちろん話しますけども、セミナーとかね、何かのコンテンツ、ウェビナーでもいいですけど、なんかそういうコンテンツにして、そういう話をするのが結構少なくなってるなというふうに思いますね。もちろん海外でやってるセミナーの時は喋りますけども、減ってるなというのがあって、で、それがなんでかって話にも結びつく今日話をしたいと思うんですが、よくですね、ちょっと前提の話をし、プロローグを話したいと思うんですが、よくね、結婚式とか披露宴とかパーティー、とかってあるじゃないですか。披露パーティーとかいうところで、〇〇ちゃんの取扱説明書とかっていうコーナーがあるのってわかります？日本に長くいる方じゃないとわからないかもしれないけど、新婦さん、主に新婦さんの、主にというか大体新婦さんのその友達が、新婦さんの紹介をするという風を装ってですね、新婦さんをこう商品に見立てて、こう説明するみたいな余興なんですよね。で、メンテナンスとして、甘いものをたまにチョコレートをあげていただけると性能が著しくアップしますとかね、機嫌よく仕事をしますとかね、その場合は体重の増加がいたしますが、それは使用ですのでご安心くださいみたいなことを言ったりとか、あと返品交換は一切受けられませんのでご了承くださいとか、ありません、それのほうみたいな、ちょっとほのぼのするじゃないですか。僕あれ結構好きですしね、男の人が男の説明してるよりは全然良くて、僕はあの大好きなんですが、まあそれをちょっと思い出してたんですけども、で、ね、なんでその話をしたかというと、まあ起業したいとか、起業している人でもそうですね、さっきのこう、儲かる方法とか、いう話はいろいろ、あるとして、僕らが言うべきこととしてあるとして、でもね、そのさっきの神父さんみたいに、自分のビジネス上の取扱説明書みたいな、いうのがあるとすっごい楽なのになっていつも思うんですよ。で、なんでかっていうと、やはり僕は仕事柄そういうことを話すということを求められる場がもちろん多いし、企業前の人から相談されるナンバーワンはやっぱりね、どういうビジネスをすればいいですかとか、具体的に何をすればいいですかって話がやっぱり多いんですよね。で、もちろん張り切って答えていくんですけども、これがまたなかなかですね、通り一辺倒に儲かる方法を喋りゃいいってもんでもない難しさがあるからよく、まあ、そう思うわけですが、なんでそんなふうになるかというとね、流れを説明しますと、当然どういう商売がいいですかとか、具体的に何から始めればいいですかって話を聞かれればですね、どんな商売すればいいかとか、何が儲かりそうかとか話をするわけです、するわけですけれども、さすがにこう、その人とね、一対一なのにセミナーみたいに、いや、こういうのがありましたよ、こうすれば儲かりますよ、なんて演説をするなんてことはなくて、やっぱその人がどういう人生を歩いてきて、どういう人なのかとか、どういう性格かとか、どういう思考があるのか、どういう趣味思考があるかとか、まあ、その、なんかね、経験がどういうものかとか、何が嫌いで何が好きなのかとかってことを、まあ、ちょっと嫌と思われるぐらいは、嫌と思われるかもしれないぐらい聞いていくわけですよ。質問していくわけですね。で、その中でその人のことを考えつつ、この人であればこういうことが儲かるものなのかなとか、こういう方法を取れば儲かるんではないかというような感じで掛け算をしてアイデアを出していくんですよね。その人の話を聞いた上でその人に合うような形で出していくんだけども、でもね、やっぱり相当このノウハウの上にその方の性格を乗せてるつもりでも、それでもですね、性格とかね、趣味思考を聞いて上で言ってるとしても、やっぱりね、いくつかこうわーっとアイデアを話していったとしても、みたいな、 ふーんみたいにこう気のない返事になるんですよ。でまあ、もちろん皆さん真剣に話をしてくださってるので、あの別に本当に気のないような返事の仕方へーなんてことは絶対おっしゃいませんよ。絶対おっしゃいません。うわなるほどそれはいいですねって、もう最大限の敬意を示していただけるし、最大限の気遣いでそうやって話していただけるんだけれども、でもやっぱりどこかでなんか他人のブログを見てなんかすごく共感を得てるって、共感じゃないな、読んだ後に感銘を受けたみたいなところからは出てないわけですよ。でもね、なんでそう思うかって話をすると、話を続けていくじゃないですか。へーとかね、いう感覚だなぁと思っているときに、僕はもうちょっと切り込んでですね、違う角度とか、別のアイディアとか、別のノウハウと掛け合わせてみたりとか、別のビジネスモデルに置き換えてみたりしながら、ああだこうだと、もうずっと喋っていくとですね、なるほど、それはいいですねっていうふうに、なるほど、それはいいですねと、同じような言葉尻で言ってるんだけれども、もう、明らかにですね、電話口でもわかるぐらい、表情がパッと明るくなっていく瞬間というのがあるんですよね。顔は見えませんよ。僕はね、スカイプとか電話って、音声だけでやりますので、顔は見えないんだけれども、もう、見るからに表情が違うというか、声色が違うと言いますか、パッとポジティブな空気に変わっている瞬間があるんですよ。で、僕は、毎日ね、多い時だったらもう10人近くの方とお話をするような、まあ、生活をしているので、あと実力もあってですね、調子悪い時はですね、その瞬間を迎えることなく終わることももちろん、あるなぁという自覚はもちろんありますけれども、でも、表情が変わる瞬間がいずれ訪れるなぁというのは、感覚では分かってきたので、そうなってないかどうかはすごく気にしてやってると。だから、ずーっとその症状が変わるかどうかと思いながら話している節があるんですね。だから、トーリンペントのノウハウとかね、いうことは話すことは何ら別に、不得意でもなければ、もう慣れきってしまってるかもしれませんけど、そこじゃなくて、そこによって、ああ、それはいいですね、と言われることを期待するんじゃなくて、表情がふわっと明るくなる瞬間を結構探しているところが僕はあってですね。だからさっきの余計、今日のテーマになったし、取扱説明書があれば楽なのにな、というふうに思ったりするわけですね。例えばね、この前、というか、まあ結構前かな、こんな話がありました。その方は将来、海外に移住するってことを目的とされている女性なんですよね。その方はね、日本の方でした。日本の方です。で、まあ、海外に移住したいと思ってらっしゃる日本の女性って相談を僕も結構いただくんですが、その時にね、その方の話を聞くと、すごい相当な、ぼやかして言いますけど、ものすごい相当なキャリアが終わり、仕事上の経験も終わりだし、英語もね、とても堪能な方なんです。ビジネスレベルということを言うだけでも、僕の説明がチープになるぐらいね、英語はとても堪能な方なんですね。で、お話をしていてもですね、そういう肩書きだけじゃなくて、とってもこう優秀でいらっしゃるんだなってことがもうわかるし、柔らかい雰囲気も同時にあってね、多分仕事上でもね、それはプライベートでも当たり前だと思うけど、人にすごく信頼されるし、気に入っていただけるような人なんだろうなという感想を僕は持って話してたんですよね。で、って考えると、すごく、なんていうのかな、ビジネスマンとしてというか、仕事人として、すごい、能力が高いわけですよ。で、海外に移住するっていうことだから、いろんなね、こう、アイデアが浮かぶので、それを話していきました。で、ただ唯一おっしゃったのが、健康に関するところが自分のテーマの元であるというふうに、お話を聞いたので、まあ、健康って別に、こう、病を治すという単純なことじゃなくて、心身ともに、健康でいると、そう、イコール、すなわち、生き方として幸せに生きられるみたいなことじゃないですか。で、ってこと、講義の意味での健康というのに興味があるということだったので、で、しかもキャリアとかいろいろ考えると、いろんなことできそうだから、まあ、自分のブランドを作ってどうのこうのという方法から始まり、単純な健康食品的なもののビジネスであったりとか、あと、手っ取り早くキャッシュを生むために、こういうような範囲でやったらどうかみたいなリサーチ方法も含めてですね、話をしたりとかって、いろんなアイデアを議論しましたよ。なんだけれども、やっぱりほとんどのアイデアについて、最新の、なんて言うかますかね、お褒め言葉を持ってですね、なるほどと、面白いですね、と、素晴らしいというふうな話はしてくださるわけだけども、やっぱり自分のことにはなっていかないんですよね。 で僕は症状が変わるか変わらないかぐらいは分かるようになったので、あ、違うなと思いながら、またしつこくこう話を続けていきまして、こうなるとですね、最後の方で、ちょっとアイデアはね、実際今もうやることになったんで、細かくはね、お書きできませんけれども、なんていうかな、まあまあ、現代の食生活でね、例えばグルテンが悪いんだとか、塩が悪いとか、油が悪いとか、添加物が悪いとか、遺伝子組み換えがいかんとか、いろいろこう考えて、健康に留意している層っているじゃないですか。そういう人たちが気軽にね、そういうことを自分の食生活で、別に何も、なんとか、オーガニックなんとかカフェに行く必要はなくて、気軽にそういうことを実践できるような調味料といいますか、食材ですね。食材の、まあ、販売、企画販売みたいなことをするというアイデアに行き着いていったんですけども、その話をした瞬間にね、やっぱり、わっと表情が明るくなったんですよ。もう全然違うわけですよ。なるほどと、これかと僕は元で話して思うんですけども、でね、でも、マーケットの大きさとか、利益率とか、利益の幅とかね、あとノウハウ、それを実行するノウハウの難易度とかから考えると、できるできないというともちろんできるんだけども、難易度とか、その方の経験とかを考えるときの、その、道筋を考えたらですね、はるかに優しいだろうなと思うアイデアなんて他にも出てるんですよ、特にその前に。出てるんだけど、でもやっぱり表情が明るくなるのは、その人それぞれだったという話なんですよね。で、これって、やっぱり、僕はマンツーマンで話しているからっていう話をしてますけど、マンツーマンでもそうなんだから、やっぱりね、ノウハウはなぜ使えないかっていう話はもう何百万通りと話、議論尽くされているところだと思いますね。あと、古いノウハウというのは古くなってからしか出てこないから、もう使い物がないんだとか、あなたに合ったものではないんだとかっていろんな論調がありますけど、それより結局僕は体系化されている時点でもうすでにですね、僕は体系化してもいないものを話しているにもかかわらずそうなんだから、体系化をしてしまった瞬間にもうですね、確率論的にその人の表情が明るくなる方法になってないんですよね。これは古いからとかいうことじゃなくて、もう前提として確率論じゃないですか。もうその人それぞれに取扱説明書があるわけだから、その表情が明るくなるものに確率論としてなっていないから、そういう話が出るのかなというのが僕は正しい認識だと思うんですよね。あと、なぜ人は行動しないのかっていうのも、自己啓発のマーケットだったらもう散々言われていることじゃないですか。で、いろんな先生がもう何百万種類のこうなんか多分答えを述べてきたと思うし、僕も言ってきた口だと思うんですよ。で、まあ、よくあるのはね、セルフイメージが低いからじゃないかとか、自分ができるとは思ってないと、腐れにつながれたゾーンの気分なんじゃないかとか、カンファタブルゾーンのせいで居心地が良くなってしまって、ゆでガールになってるんじゃないかとか、なんか新しいチャレンジをしようと思ったら、恐怖が伴うからどうのこうのみたいな、話はよくある論調だし、すべてにおいて僕は正しいと思いますよ。思うけれども、でも詰まるところ行動できないのかという議論なんじゃなくて、なぜ行動しないのかという話だから、これって。ね、ドライじゃないんだから、やるななんて言われてるわけじゃないから、行動できないじゃん、行動しないという理由を探っていくことになると、やっぱり表情が明るくならないから、ということにやっぱなるわけで、ビジネスのセオリーで、例えば、成功するね、原理原則があるとすると、世の中にある需要を踏まえて、それをどのように売るかという売り方を覚えて、需要を知り、売り方を覚えて、それをやるってことが儲かる方法であるという、ビジネスの方法であるというふうに僕もセミナーではよく言ってたり、しますけれども、でもね、それに掛け算として、自分がやれそう指数、やれそうかどうか指数と、もう一つは自分がやっていけたかどうか指数っていうのがやっぱあると思うんですよ。だから、世の中にある需要を見つけ、ノウハウという売り方を知り、そして、それを売ると。やってみるというだけではなくて、そこにやれそうかどうかという値と、やれたかどうかという値がやっぱあるわけで、これがないとね、結構何もできないことは間違いないなというふうに思うし、さっきの表情がパッと明るくなるときには、世の中にある需要を何百種類喋っても、それに伴うそれをマネタイズするノウハウだったり、それをビジネスモデルどう置き換えるかっていうノウハウをいくら話しても、やっぱり自分がやれそう度数がマックスにいって、マックスというか、ふわっとその針が触れないと、多分表情が明るくならないっていうことを表してるんだと思うんですよね。結局はそうなると、さっきのノウハウを話せなくなったって話につながるんだけど、ノウハウっていうのは、結構もう優先し、まあそれはあった方がいいに決まってるんだけども、 あんまりその、行動するということに関しては、その人のせいなんじゃなくて、行動できる人がトップ 5% なんだってことも正しいことなんですけども、その人のせいというよりも、行動しない、ノウハウは行動しないからダメなんだじゃなくて、ノウハウが大事なんじゃなくて、その人がやる気がする指数がやっぱ一番大事なんですよね。当たり前のこと僕言ってますけど、なんですよ。で、じゃあなんでそういうじゃない話があるかとかね、そんなことないと。もう儲かる商品があり、儲かる方法を覚えればいくらでも儲かるんだって話がまかり通るのかっていうと、当然言ってる本人は大真面目で、全然間違ってないと僕、もし僕もそういうタイプですから。なんでなぜかというと、一定の割合でですね、まあこれをトップ 5% で呼ぶかどうかは、トップ 1% かもしれないけれども、一定の割合で自分のやれる気がする指数とか、やれたか指数が、どういう需要の商品で、どういうノウハウであっても、それをね、100に持ってこれる人がいるんですよね。つまり、どんな商品でもやっちゃう人、儲かるって分かってりゃやれる人ということになるわけで、こういう人が一部いるんですよ。それを僕は天才っていうふうに、僕は個人的に呼ぶようにしているんですよ。例えばね、やってる人がいるかもしれませんけれども、Amazon で転売をすると、Amazon JP でも .com でも UK でもいいんですが、Amazon という巨大なもので転売をすると。右から左に物を動くっていうのも今いろんな人がやってると思うんですよ。それがやると儲かるということ、もちろん儲かると僕も思います。なんだけども、そのためにはリサーチをして、見つけたもの、気づいたものについて、どんどんどんどん商品を出品して、何千種類という単位で増やしていくと。でしかもね、いろいろ売るようにするためには、カートを取ったり取らなかったりってこともあるし、Amazon の倉庫にもともと入れておくためには在庫を持つ必要があるということで、数百万とかね、1000万以上の借り入れをしてでも、その商品数を揃えていくってことが成功の法則なんであると分かればね、それをもう無条件できちゃう人がいるわけですよ。でもね、いやそれってでもとかね、在庫を持つのはどうのとか、いやこれは本当に、僕は金から払う気ありますよと、必要だったら資金払う気ありますと言いながらも、いやでもそれはみたいな、本当に儲かるんでしょうかみたいなことを言う人って多いじゃないですか。でもそれは、まあ、ある種人情だったりするわけで、そこの差がすごく出るんですよね。でもこういう人はやっぱり、需要というものと、それを実現するノウハウというものがあれば、やる気の指数とか、やれたかどうか指数が100に常になっている人だから、やっぱりこれは僕は天才と呼ぶんだと、やっぱり思いますよね。例えば、ノウハウもそうだけど、結構古いノウハウでね、そんなことやって儲かるやかどうかわかんねえみたいな、今日の話とはまた違う筋であったとしても、それをね、絶対儲かる驚異的な方法であるというふうに題して、60万とかね、100万とかでセミナーとか講座とかをしちゃうような人だっているわけで、とても儲かってる人も多いですよね。で、それが良い悪いの話をするんじゃなくて、そこに行ける人っていうのはやっぱり、自分がその気になる指数っていうのは常に100を貯めてるという、まあ、才能なんですよね。でも大抵は、やっぱり感情があるから、一般の人はね、僕も含めてですけど、みんなやっぱり自分がやれそう指数みたいなのがあって、それが、すごい影響を与えるわけですよ。だから、すっごいノウハウに触れても、それは存在しますから、ノウハウ、傾聴主義では僕はないので、ね、すごいのはいっぱいあるし、あと、なんか、自分だけ先に仕入れたね、話だって絶対あるんですよ、情報を取ってれば。あと、斬新なアドバイスだって受けれることがあります。ものすごくいいアドバイスとなることもあるけれども、だから、何一つ実行できないようになっちゃうわけなんですよね。なんでしょう、なんか、インフォメーションビジネスで、ノウハウコレクターって言葉があると聞いたことがありますね。すごく、お勉強ばっかりする人のことを、揶揄して、そういう言い方をするのか、自虐的にご本人が言ってるのかわからないけれども、みたいな人もね、別にいろいろこう、自分のせいだというふうに置き換えていくのかもしれないけれども、まあ、根っこはやっぱり自分がやれそう指数ということが、まあ、全然上がってないものなんだからだろうな、というだけだと思うんですよ。ちゅうことは、結局、僕がやっぱ思うものは、まあ、ノウハウとかね、うんぬんかんぬん儲かるものが何かということを知る力とか言うとか、情報量はとても大事なんだけども、でも何よりともあれ、やっぱり自分がやれそう指数ってことを最優先にしないと、何もダメだということじゃないですか。スティーブ・ジョブズが生き返ってアドバイスをあなたにしても、イーロン・マスクさんが僕にアドバイスをしてもですね、自分がやれそう指数が高くないと結局何もしないんだから、ノウハウとか、なんだ、儲かるものという需要のありかというのは、あんまり価値が高いものではない、優先度が高いものではないわけですよ。まあ、要するに、 何が儲かりますかという言葉が存在するんではなくて、僕は何ができるんだろう、何を続けることができるんだろうか、僕は何ができるんだろうか、だからその人ができることしかできないって話に落ち着くから、じゃあその人ができることは何だろうかというアプローチが、まあ、なんだ、ある種ノウハウであるのかなというところだから、でもね、私は自分がやりたい度数が高いものしかやりません、だからありませんとかって言ってると、ただなわがままな人、夢ばっかり言ってる人になっちゃうから、そうじゃなくてね、そうじゃ解決策はどういうことかというと、やっぱり僕は自分が相談を受けている時のプロセスで思うんですけど、世の中にある需要とかマネタイズできるノウハウっていうのはとても必要なわけだけれども、そうじゃなくて入り口としてはやっぱり自分がやりたい指数というものがあり、それやりたい指数があるものが世の中にある需要とマネタイズノウハウにリンクするものをやっぱりリンクする方法といいますかね、それを見つけていくしかないんだろうなと思うから、それはやっぱり知恵だったりとか工夫だったりとか、その知恵とか工夫ができる元となる情報量ということになると思うんですよね。だからネタの仕入れ方を、その世の中にある需要とかマネタイズ的ノウハウを見つけるという意味で、答えを見つけるという意味で探すんではなくて、自分がやりたい度数を世の中にある需要とマネタイズできるノウハウに置き換えていくためには、どういうノウハウとどういう需要があるのかなとい う, こうネタというか、知恵を絞るためのネタ集めというか、みたいに考えていかないと、やっぱりどんな本もどんな書籍もどんなものも意味がなくなっていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから他によくあるのはね、まあ、例えば自分がブランドを作ってコンサルティング業務とかコーチングをしたいと思ったとするじゃないですか。だけど、これが自分がやりたい度数マックスなわけですよ。なんだけど、今の自分だと経験が足りないとか、スキルもないとかっつってね、無理だと諦めて、まずは世の中のある需要を満たすとかね、マネタイズできるノウハウを知り、そこでまず資金を貯めて経験積んでから、それを成し遂げた人として、コンサルティングをしたいんですっていう話を本当によくあるわけですね。だけどその前段になる資金を集めたり経験を積むためのその世の中にある需要とマネタイズできるノウハウを、じゃあまずはネットショップやりましょうとか、こういうことやりましょうとかっていう人がいるんだけど、それを逆に成し遂げた人も僕見たことないんですね。僕の世界の話だけどもと思うんですよ。だからじゃあもう自分がやれそう指数がマックス100いっているコンサルティング事業で儲けられそうにないからといって、自分がやりたい指数ゼロのものをやったって、結局やりたい指数ゼロだから結局やれないので、であれば、できない人なんですよね。であれば、やっぱり自分には自分にできることしかできないわけだから、やりたい指数マックスのそのコンサルティング事業をどうやったらマネタイズできるかってことを、やっぱ今から考えた方が早いという話になるわけで、でそれの方がね、昔こう話は、ポッドキャストもしましたけど、企業に多分絶対的な要素が何かって質問があるとしますよね。たった一言、じゃあ行動量であるという一つのカードで終わるって笑い話がありますよね。すべての成功報酬とか、すべての成果法則とかの本を書くときに、行動量であると書けば本が終わっちゃうっていう笑い話があるぐらいで、まあそう言い切れると思うんですけど、それのね、行動量ということがすべての根っこだとすると、それを取るためには間違いない 100% 保証されているノウハウではなくて、やっぱり自分のやりたい指数が上がっているものでしか行動量って稼げないじゃないですか。って考えていくと、結局は、ノウハウを探したって何したって、結局みんな自分のできることしかしないし、自分のそのできる度数が高いものしかやらないんですよ。結局そうなんですよ。だから、でも、企業というのは行動量がものを言う世界であれば、行動量を蓄積したやつが絶対何かになるわけなので、であればやっぱり、結局は自分ができることしかできないというふうに、まあ、たどり着くよねって話になるわけですよね。だからまあ、なりたい姿から逆算して、今やるべきことを選んでいくってことはもちろん重要なことなんだけども、そこにまたさらにね、囚われちゃうと、自分がこう、今できることを逆算しなかったら結局やらないわけじゃないですか。なのでやっぱり、自分ができる、やりたい度数が高いものしかできないって考えていった方が、行動量が伴うので、まあ、楽ではないかなとは思ったりしますね。だからもしね、人にアドバイスする仕事を知る人がいたとしてとか、よくその商売してる友達から相談されたりした時にね、いやこれやりゃいいのにと思ってることをやらない人っていっぱいいません？まあほとんどそうだと思いますよ。時にイライラしたりとか、じゃあ聞くんじゃねえよって、特にね、ビジネスやってない人にとっては聞いといてやらない人って何だったんだろうと思うと思うから、そう思うことがあると思うんですが、まあ人の人情としてやっぱそういうところがやっぱあるので、 なんかね、うまく 100% うまくいくと分かってることだけど、なんでやらないんだろうということじゃなくて、おそらくそれはその人の表情が変わっていないことなんであるというふうに思う必要があるのかなと思うし、逆に言った時に行動に移せない人は表情が明るくなることは何だろうかということをちょっとバカにすぎというか、やっぱりまあ僕はね、儲かること、人が求めてるものしか売れませんって何回も言ってるし、人が探してないものは売れないって何回も言ってますけども、それは入り口の話であって、でも自分がやれることしか、だって人が探してることが 100% ピーンと分かったって自分がやれないことしかやれないわけだから、っていうふうにちょっと考えていくと、人の心理もですね、よくわかるんじゃないかなというふうに思いますよ。だってお客様の対応しててもね、まあ留学サービスしてて、なんでこの人はこういうそんな留学しかしないんだろうかとか、思うかも、なんで僕が言ってる方を聞かないんだとか思うかもしれないけど、その人にとって、その、表情が明るくなる度数が高くない方法論を示されているので、やらないだけだと思うんですよね。だからその証拠にね、証拠にじゃないけど、僕らのね、愛すべきメンバーさん、コンサルティングをさせていただいている方々もね、僕の主観ですが、やっぱり、たくさんお話をしてもですね、へぇー、ふーん、なんていうふうに話が、終わることもあるし、まあ、かといって、いくらね、これやりませんかっつったって、ふーんってなってる分にはやらないじゃないですか。これは別に当たり前のことで、だけど、その人ができるというふうにね、思ったことはやっぱり自ら、なさっていくという世界がやっぱあるので、まあ、どんなステージにいる人でもね、やれることしかできなくて、正しいとかね、良いと思われているノウハウを片っ端からできるなんていうのはもうなかなかないわけだから、あんまりこう、ノウハウがとか、なんつうんでしょうかね、勉強しなきゃというふうには思わない方がいい。まあ、勉強つか答え探しの勉強よりも、さっきの自分がやりたい度数が上がるものが何で、それを需要と、ノウハウに置き換えていくためにはどうするべきかという、それを熟成して知恵を出す必要があるから、そこまでのネタを集めるという意味では勉強はとてもいいと思うんだけども、答えを探し続けますなんていうのはなかなかきついんじゃないかなと思うから、ノウハウっていうものはそういうふうに捉えるといいんじゃないかなと、ちょっと今日は思いましたね。はい、ということで、メインのトピックでございました。じゃあですね、今日の雑談いきましょう。今日の雑談は、面白く生きるということについてね、これもまた別の方と喋ってる時に話題になったので、ちょっと雑談したいと思ったんですが、僕はね、まあもう40代でございますが、やっぱりね、未だにね、若い時から一緒で、面白く生きたいとか、楽しく生きたい、刺激的に生きたい、無責任にというのはもうだいぶ若くないからなくなってきましたけど、本当に面白く生きたい、楽しく生きたい、刺激的に生きたいというふうなことはやっぱずっと変わってないなと思います。快楽主義者では僕はないと思うんだけど、面白く生きたいってやっぱ思ってる節がある。高杉晋作さんの1000分の1ぐらいは思ってるかもしれないですね。と思ってます。だから、やっぱりそういう人に僕は惹かれますし、はっきり言って、そういう人に惹かれるし、一緒にそういう人と遊びたいなとやっぱ思うことが多いですね。で、それ見てて思うんだけども、そういう方々に共通することはですね、尊敬できる人とかいう言葉の言い方を、まあ尊敬できるってこともあるかもしれない。ただ面白く生きるとかね、いう人たちの場合ね、尊敬できる人ももちろんいっぱいいるんだけども、共通するなと思うことがですね、やっぱめんどくさいことしてるなということなんですよ。で、これ言うと、なんかまた始まったよと、面白いことが好きなくせに、めんどくさいことをするって意味わかんねえってことなんだと思うんですが、でもやってる人、これわかると思うんですけどね。例えばね、3日間しか休みがないと。なんだったら 2.5 日ぐらいしか休みがないと。いうことなのに、友達に誘われたらね、無理やり弾丸で海外に行って帰ってくるような、滞在時間、向こうの滞在24時間でも行ってしまいました、みたいなことがしてたりとか。あと面白い人がいると聞けばですね、どんな人か知らないけど、とにかく新幹線とか飛行機乗って、日本の国内だろうが会いに行ってみたとか、から始まって、プライベートでもね、まあ、夜実に出るのは、これ僕もそういうタイプですけど、夜すっごい遅いお仕事だったりとかして、酒も飲んでると。だけど、寝不足であると、しかも今週寝不足だったということだとしても、早朝のサーフィンで何かお誘いがあれば、絶対行っとくとか、一人でも行くということだったりとか、あと仕事の合間にね、3時間だけ時間があったとしましょうと。で、僕が例えば東京にとして、横浜の中華街にですね、家族でいる時間があまりなかったから、1時間だけ横浜に移動して、1時間だけ横浜で食べ歩きして、中華街で食べるして、1時間で帰ってくるみたいなことをしてみたりとか、まあ、あとね、調整がすげえめんどくさい忙しい友達2人なんだけど、この2人を合わせると超面白そうだということで、無理してね、わがまま着ながら調整して、なんとか、こう、食事をする場を、設定をするとかね、 みたいな、あと雨が、予報が雨だけど、雨男の僕が言うのもなんだけど、予報が雨だけど、バーベキューとかキャンプはもう決行しちゃうとか、みたいな小さいことも含めてですね、とにかく、なんか面倒くさがらずに、面倒なことをものすごいしている人が多いなと、あと欲しいものがあれば、まあこれは面白いことかもしれないが、何か楽しい、ゲームがあればね、何時間かけてでもそれを買いに行くとかってこともそうかもしれないけど、とにかくね、まあ好きなことだからそうじゃないかってこともあるけども、面倒くさがらずに、面倒くさいことをしてでも実行しているなという感覚が、やっぱりあるんですよね。で、それをするからこそ、めんどくさいなと思ってやらないって言ったら、やらないという連続しかないから、何も起こらないって日々が続くだけなんだけど、やっぱり、めんどくさいってことをすると何かが起こる連続が起こせるので、その確率論として面白いことが起こっていってるんだろうなと。まあ面白いと知ってるから、めんどくさいことをしたというふうなのがだんだん麻痺していくんだけども、めんどくさいことをこういうことをすると面白いことがあるとわかるからめんどくさいことをするっていう、まあサーフィンなんかもちろんそうなんだろうけど、でも、その前にやっぱり、めんどくさいことをすると面白いことがあるかもしれないからめんどくさいことをしとくということで確率論として面白いことが起こっているというのもあるかなと思うんですよ。だからなんだろう、今はお金ないからやめときますとか、今週忙しいからちょっとそれは来年にとか、今年はそういう年じゃありませんとかね、雨だから風だから寒いから暑いからよく知らないから遠いからとかね、いうようなことだとやっぱりなかなか面白いことは手に入らないなというふうに思ったりしますね。いや別に面白いことがなくていいんだったら、もうマジ余計なお世話なんですけど、面白いことないなぁともし思ってるとしたらね、めんどくさいことをしていないんだろうなという気もするので、めんどくさいことをね、して面白いことを、めんどくさいから面白いんだっていう感覚を、まあ少し持ってもらえると確率論だったりすると僕は思うから、いいんじゃないかなと思ってて、僕もね、振り返ってみると、やっぱり、はるかに小粒ながらですね、面白いことしたいなと思ってる手前、なのか知らないけど、めんどくさいことをすごいしてるなという気がしますね。今でも結構忙しい方だと思いますけどね。だけどやっぱりめんどくさいことすげえ俺してるなという気がするので、逆にそのめんどくさいことをめんどくさいと思い始めると、まあ、老けるのかなとも思うし、面白いことが減るのかなという気もするんでね。やっぱりめんどくさいことをどんどん僕はやっていきたいし、まあ、ビジネスにおいてもそうかなと思ってね。面白いことを知ればいずれお金がついてくるとか、そんなわけわかんないこと言うつもりはないんですけど、やっぱり面白くしたいんであればビジネスにおいてもめんどくさいことをしないと面白いことって起こらないからね。それが大事なんじゃないかなというふうに思ったりしますよ。だって海外の勉強会って今日もフィレンツェ来てってすげえ誘ってますけど、これも僕にとってはとてもめんどくさいことに思いません？普通に旅行行った方が楽しくないですか？僕が。だけどやっぱり準備とかある程度めんどくさいことも一部あるんですが、それを考えてもですね、やっぱり面白いことがやっぱあるのも、まあ、覚えたからやってるのもある。最初はそういうつもりでやったのが、やっぱあるなと、今でも思うんですよ。あとなんだろう、サーフィンしてきましたとか言ってるけど、僕サーフィン目的のトリップってあんまり仕事してからしないから、行ったところで偶然サーフィンができるってことを楽しんでるんだけど、それもなんかよくわかんないね。例えば、ベトナムのハノイに仕事に行くんだけども、一泊だけ、では1日半ぐらいだけ使ってわざわざダナンまで飛行機で移動してサーフィンができるかもしれないためだけに行くと、でできたりして、あと現地の日本人の方と喋ったりして、うわこれやべえと、一緒にサーファンの友達ができたりして、うわこれやべえって面白さがあるのもやっぱりあの面倒くささがあったからできたんだろうなと思ったりもするんですよね。なのでぜひぜひまずは眠たいから足やめとこうとか、なんかいうことからやめてもらうとね、雨だから行かないとかいうことから排除していくと結構面白いことが起こるんじゃないかなと思ったりしますけどね。だから地方の方とかも面白いことをやってる人はやっぱどんどん東京に来たり、東京がすごいとは言いませんけどね、でもよ来たりとかしてるし、東京の人と面白いなと思う人は外にどんどん移動してるところがあると思うから、まあ、移動距離ってことも考えると面白さが比例するんじゃないかなとも思いますよね。なんでぜひぜひ面白さジャンキーの人がいてストレスがある人はね、やってもらえばいいんじゃないかなと思うのが今日の雑談でございました。はい。ということで、今日はこれぐらいで終わりましょう。じゃあ、最後にお知らせですね。繰り返します。フィレンツェの勉強会、3月じゃないや、フィレンツェの勉強会が6月18日です。イタリアで集まりましょう。コンテンツラボ、フィレンツェ勉強会と検索すると出てきます。あ、セミナーだ。フィレンツェセミナー&勉強会。だから座学もやりますよ。ちゃんとネタも仕入れていきますからね。話すと、お勉強も、お学びも両方やりましょう。懇親会もあります。コンテンツラボ、フィレンツェ勉強会。フィレンツェセミナーと検索すると出てきますから、 申し込みはお早めにということですね。あとバルセロナも6月21日あります。これはページはまた ご案内しますから、フィレンツェのページから申し込みでも構いませんので、僕の方に連絡をください。あとは何でしょう、ウェブサイトの方に情報をどんどんアップされててね、ブログ記事がウェブにあるんですけど、そこにもいろいろ何でしたっけ、勉強会レポートとか僕らがやったイベントのレポートを入れてってますので、コンテンツラボと検索して、ぜひ僕らのページのお役立ちコンテンツってところでいろんなレポートも上げているので、見ていただければなというふうに思いますね。あとは無料相談、続々といただいておりまして、先週も何人と僕喋りましたかね、すごくたくさんの方とお話をしました。6人ぐらいの方とお話をしたんでしょうかね、お話をしました。で、アポが取れた限り僕もやりますのでね、躊躇している方が、みんなね、やっぱりすごく最初ね、躊躇したんですよっておっしゃるので、それももったいないなと思うから、めんどくさいことした方が面白いことがあるんじゃないかという可能性としてね、やってもらうといいんじゃないかなと思いますね。あとは何でしょう、ポッドキャストね、もうこれから僕、350回を超えてきてですね、長くなってきたので、またいろいろ思考を変えていきたいと思うので、まあ、対談もまたそろそろしたいなと思っているので、楽しみいただければなと思っておりますが、それ以外にね、なんか、ポッドキャストに、出たい人います？どこかにお呼ばれすれば、そちらの番組に僕が、お出るということもしますし、こちらに出たい方も、やっていただければ、一緒にお話をしましょう。まあ、全然違う趣旨だったらまた違うのかもしれないけどね。ということがあったりとか、まあ、なんかよくあるじゃないですか。ポッドキャストって、こう、二人でね、対談するような形式って多いと、よくお聞きしていて、僕はあまり人の聞かないので、わからないですが、聞くので、ぜひ対談でね、僕のインタビューを務めたいんだという人がいればですね、それはあんまり自分のなんか立場とか関係ないと思うから、そういう聞き手としてやりたいなって人がいれば面白いからやりましょうよということで連絡をください。ということで、今日も長々と話しましたが以上でございます。また来週違う話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。